健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科の勝沼俊夫先生です。
おはようございます、勝沼俊夫です。よろしくお願いいたします。
今日のお話なんですが、先週一度途中までお伺いしましたが、授乳期の赤ちゃんですね、アレルギーが見つかったという話を聞いたことがありますが、そうしますと赤ちゃんはまだ他のものを変えて食べられるものってないと思いますが、どうなるんでしょうか。
はい、ですね、まずその赤ちゃんのアレルギーって言ってもですね、何種類かあるので、そこのご説明からさせていただきたいと思います。まずですね、生まれてすぐの新生児期と言われる頃に起こる食物アレルギーがあるんですね、うん、これは新生児、乳児、消化管好酸球性症候群アレルギーと言われてるんですけども、ちょっと長ったらしい難しい名前なんですが、これはですね、生まれて1日目、2日目、おっぱいを開始した頃から、いくつかパターンがあるんですけど、吐いたり、あとお腹がパンパンに張ったり、あと下血って言いまして、うんちに血が混じるような血便が出たりっていう症状なんですね。で、これ多くの場合牛乳アレルギーなんです。で、原因はよく分かってません。ただし、もうこの10年ぐらいでその報告が急速に増えてるアレルギーなんです。これは産科とか赤ちゃんを見る小児科とかできっちりケアしてくれると思います。で、それからですね、1ヶ月を過ぎたぐらいから出てくる、これは普通のいわゆる食物アレルギーですね。ただしこの時はおっぱいしか飲んでませんので、なかなか気づかれにくいことがあるんですね。で、どういうふうに気づかれるかっていうと、多くの場合皮膚症状です。皮膚が赤くなったり、ジュクジュクしたり、いわゆるアトピー性皮膚炎的な湿疹の様子になったり、こういったことで気づかれます。で、原因を調べてみると、卵とか牛乳、この2つが一番多いんですけども、にアレルギーを示していると。で、これがなぜなるのかっていうのはずっと謎だったんですね。昔はお母さんの子宮の中にいるときに、お母さんの食べた卵とかが影響してなるのかなって考えられてたんですけど、それでは説明のつかないことが多かったんですね。で、これもまだ確定じゃなく仮説の段階なんですが、今一番有力なのは、赤ちゃんのほっぺたを中心とする皮膚を通して、そのアレルギーが形成されていくんじゃないかってことなんです。どういうことかっていうと、赤ちゃんのほっぺたはみずみずしいっていうことは、抗原が通過しやすい、影響を受けやすい皮膚なんですね、うん、で、おっぱいの中にはお母さんが食べた卵とか牛乳とか、いろんなものがおっぱいに、実は微量、そのアレルゲン、先週お話ししたアレルゲンってのが出てるんですね。で、そのアレルゲンが赤ちゃんのそのみずみずしいほっぺたの皮膚を通して体内に入っていって、アレルギーを起こす免疫が導かれてくる。で、その結果として、皮膚のアレルギー症状が起きて湿疹になったりする、そういうふうに考えられてます。
そうしますと、母乳と粉ミルクとアレルギーになりやすいのは母乳の方が多いんですか。
母乳の中にはいろんな、お母さんの食べたものがいろいろ含まれてますので、その幅が広いってことですね、ミルクの場合は牛乳しかありませんから、それで牛乳アレルギーが起こることはもちろんあります。
あるんですか。
はい。で、こういう場合は、もし母乳で育てらっしゃる場合には、お母さんにその原因と考えられる卵なら卵、牛乳なら牛乳をしばらく、その授乳してる間は除去していただく、食べないでいただく、飲まないでいただくってことをします。あるいは、ミルクを併用する場合には、そのアレルゲン性を、そのアレルギーを起こす力を弱めたミルクが売ってますので、そういったものに切り替えていって、だいたい皆さん良くなります。
あ、そうなんですか。はい、分かりました。
先生、あとちょっと話は先ほどお伺いした新生児の赤ちゃんのことから、今の今度秋の時期に、アレルギーっていうとやっぱり喘息なんですか。
はい、こういった決してそれはですね、離れた話題じゃなくて非常に、近接してるんですね。というのは、 食物アレルギーなりアトピー性皮膚炎がある赤ちゃんっていうのは5割以上の確率で今度喘息になってきます。で、いわゆる小児喘息、子どもの喘息の8割ぐらいは3歳までに起きてくるって言われます。それが一番多いのが、まあ、0歳、1歳、2歳なんですが、これからまさにこの9月、10月、11月、12月、秋から冬にかけて悪い風邪をひいたのをきっかけにして喘息が起きてくる。つまりアレルギーっていう土台に風邪って主にウイルス感染なんですが、それ感染症が起きて、まあ、風邪ですね、その、気道って言いますが喉とか、気管支とかですね、肺とかそういった空気の通り道の感染症が起きて、そして喘息になってきます。だからこれから、もしですね、急にその咳込んだりとか、息苦しそうになったり不機嫌になったりっていう時は、喘息あるいは喘息と似たような病気かもしれませんから注意が必要だと思います。
その喘息の対応する今度薬とかなんかで治すと思うんですが、よく聞くのが、ステロイド系のですね薬っていうのがアレルギーには効くっていうことは聞くんですが、副作用があって長く使用すると、
はい、
今度逆に
副作用が出る、目立ってきますね、はい、
これはそういうことなんですか？
おっしゃる通りですね。で、ただですね、非常にその悩ましいことにアレルギーの病気、特に喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、こういった病気はですね、ステロイドをいかにうまく使うかっていうのは勝負の病気なんですね。でステロイドをいたずらに、なんか怖そうな病気だからと言って使わないでいると、まあ一昔前そういう時代だったんですけども、やはりどの病気も治りにくかったんですね。ですけどステロイドってのはこういうふうに使えば良さを中心に引き出して副作用をゼロに近づけるっていうことがだんだん分かってきました。でそういううまい使い方によって喘息、特に子どもの喘息は非常に軽症化してきました、良くなってきましたし、アトピー性皮膚炎も重症な子は激減しましたし、うん、まあ、鼻炎なんかもコントロールしやすくなったってことがあります。
喘息をずっと治らなくて、どのお医者様にかかっても治らなくて、大人になるまでずっと喘息持ちだったという話も聞いたことありますが、それは時代のせいなんでしょうか？ お薬がよく効かなかったということですか？
それも非常に大きいと思いますね、
うん、
ただ喘息っていうのは理屈をこねるとそう簡単に治る病気ではないんです。治らないけどそれは医者のレベルの話であって、その理屈をこねた場合の話であって、例えばもう薬を必要としないとかですね、喘息症状で、生活の質を侵されることがない、つまり学校も休まないし体育も元気にできるし会社も休まないしっていう状況は、多くの方はそれ治ったって見なすと思うんですよ。でも理屈をこねて顕微鏡レベルの話をすると治ってないっていうことなんですね。でそれはその時に子供の時にいい治療を受けなかったから治んないとかそういうことでは決してなくて、その時その時、1歳なら1歳、10歳なら10歳、20歳なら20歳、その時できる、いい治療、それは薬だけじゃなくて先週申し上げたダニとかを減らそうってこともある、あるいはタバコを吸わないようにしようって話もあるんですが、そういうトータルのことをきちっとやれば今はものすごく治療が進歩しましたので、そう怖い病気ではなくなってきたと言えると思います。
もう一つお聞きしたいのは、先生、アトピー性皮膚炎っていう人、
はい、
子ども含めて、
はい、
大人も含めて、
はい、
多いですよね、
はい、
そうするとこのアトピー性皮膚炎に対しての対処の仕方っていうのは、やっぱり日常生活でやっぱりちょっと痒くなったりしてっていう、困る、その困らない程度に今先生のお話聞いてると抑えられればいいけど、これがうまくいかないですよね。
それはですね、20年ぐらい前の話ですね。
違いますか？
20年前の話です。
認識
の今はですね、はい、もうアトピーは治せます。
治るんですか？
治せます。特に子どものアトピーは治せます。もう 99% 治せます。
先生、子どものアトピーとおっしゃいましたけど、アトピー性皮膚炎って大人になってからなることもあるんですか？
あります。
あ、そうなんですか？
ありますし、子どもの時に治さないで、
ね、ずっと
グズグズグズグズしてると皮膚が変形してきちゃうんです。その顕微鏡レベルで、
ああ、
どういうふうに変形するかって一言で言うと、治りにくい 辛くて治りにくい皮膚にだんだんだんだん構造変わってっちゃう。
固定されちゃう。
変形、ミクロのレベルで変形してきちゃいます。構造が変わってきます。ですからもう早いタイミングで、そのさっきステロイド軟膏の話もありましたけど、ステロイドを使う、スキンケアをしっかりする、もし、何らかのアレルゲンが関与しているような状態では、そのアレルゲンを除去するような生活の工夫をする。こういったことによって子どものアレルギー、赤ちゃんのアトピー性皮膚が一番治りやすいですけども、
そうしますと、いい先生を見つけてコントロールしていくことが一番大切だということなんですが、はい、そうしますと患者の側から見まして、いい先生というのはどういう先生なんですか？
やはり説明をきちっとしてくれる先生がいい先生なんじゃないかなと思います。
で、その説明のに従って真面目に取り組めばすぐに良くなる。
もう、はい、ということですね。もうすぐ良くなると思います、うん、アトピー性皮膚炎がどういう病気で、でステロイド外用剤ってどういう薬で、あるいは他の薬がどういう薬で、どういうことをやればどのぐらいのビジョンで良くなってくれるのか、あるいはどのぐらいの苦労が待ってるのかってことをきちっと教えてくれる先生がいい先生じゃないかなと思います。
ちなみに先生、今お子さんのアトピー性ですが、はい、大人になってちょっと変形してからっていうと、なかなかやっぱり治りにくいです。
治りにくいですが、はい、20年前10年前と違って、今喘息同様アトピー性皮膚炎も画期的な薬がどんどん出てきましたので、非常に、一昔前に比べれば、よくしやすい、場合によっては治しやすい薬になってきました。
ということは、
ごめんなさい、治しやすい病気になってきました。
じゃあ全然違ってきたっていうことですよね、時代とともに。
もう全然違います。今いろんな、そのこれからの新しい治療もラインナップ続々ありますし、そのアトピー性皮膚炎でも喘息でもアレルギー性鼻炎、花粉症でも、あるいは食物アレルギーでさえ、一昔前二昔前と比べると格段に診断の精度も上がったし、治療もレベルも良くなってますから、過度なご心配はご無用と言えると思います。
はい、先生の指示に従うという。
そうですね、はい、
分かんないことがあったら第三病院行ってお聞きすると。
どうぞお待ちしております。
はい、今日はアレルギー全般についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス04244380684438068、 44380 email、mail at 調布 fm.com、 mail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは小児科勝沼敏夫先生でした。
どうもありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。